こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日の話題はですね、空か金かというところです。空か金か、これはですね、その二つの文化がありますね。このやっぱホワイトカラーがこう重視されるか、ブルーカラーが重視されるかですね。これはまあ社風にもありますね。会社ごとにどちらがっていうのもあります。時代もありますね。あの平和な時代なのか、あの戦艦期なのか、といった時代背景があり。で、これがですね、その大枠ですよね。ものの見方の大枠にあるんですよ。だから目的が、その、やり方の熟成にあるのか、それとも、あり方の熟成にあるのかですよね、こう。そこに、だから目的ですよね。誰のために、何のためにというところに、で、これはだから図で言うと左側か右側かね、どちらにね、帰着点があるのか。ことが、この、まあ、輪っかですよね。輪っかの上が空いてるのか、下が空いてるのかですね。で、まあ、学校では、まあ、基本的にホワイトカラーが、やはり収入が多めであると。いうふうなことは、まあ、前提としてね、習って来られたと思うんですけど、ただ、理由ですよね。なぜかっていう。あるいは、それは正しいのかっていうように、ね。そもそもホワイトカラーとブルーカラーって何ですかっていう掘り下げが多分学校教育では足りなかったかと思います。ホワイトカラーがやっぱりその消費者より、ブルーカラーは生産者よりの目線を持っているっていうところです。これはだから服装ですね、に由来してますよね。だから消費者よりの事務というか、マーケティングをやってた人たちがホワイトなカラーを着ていて、で、まあ、技能をね、こう高めていくっていう、会社を下支えするっていうね。そういった人たちが、まあ、ブルーの襟を着ていたってことから、まあ、ブルーカラーって言われてます。で、まあ、これはだから、会社にもよりますよ。だから、鉄道会社とかではブルーカラーの方が高いとかあります。自動車会社でもありますね。トヨタ自動車なんかはブルーカラーの方が高そうです。といった感じで、まあ、社風とか、そういったものが表現できますね。まあ、これをね、コードで表現しようとした場合ですよ。その、やっぱ、あり方をね、重視するんであったら、その、こう何が好きかっていうのは、方面ですね。で、やり方を極めていきたいんだったら、こう、やっぱどうするのかですよね。こう、どう煮詰めていくのかっていうところですね。そこを問うていくといいかなと思います。でまあ、決してだからブルーカラー差別というわけではなかったんですけど、ただ、やっぱりこう、恐慌や、やっぱり戦争が起こる時代というのは、やっぱりみんなが不安な時代で、でもそんな中、やっぱりこう、きちんとスキルを育てていくということ。で、そうやって育てていった目が戦後平和になってから活用されてきたってことですよね。例えば社会保険の体制とかも、戦争の間にできたものだったりしますよね。あるいはそのブルーカラーを守るための労働法制とかですね。安全衛生法とかですね。の基礎も、戦争中の頃にできてますよ、ね。私も最初意外だったんですけどね。まあ、でもブルーカラーの文化も素晴らしいものなんですよ。やっぱりこう、熟練の腕によって、どんどん物を作っていくことができるんですからね。車もどんどん良くなっていくだろうし、練り込み次第でね、どんどん熟成が増していきますよ。で、やっぱ資格だってたくさんありますね。やっぱ命に関わることだから資格が多く設定されていましたよね。で、それぞれのね、スキルごとの道があるんですよ。まあ、IT も IT どかたなって言われてましたよね。だから、こうホワイトな服は着ているけれどもね、やってることはこう建設みたいだななんて言われていました。まあ実際建設の関係者の方から、 流入ありましたしね。まあ IT の時代ってね、やっぱりこのホワイトカラーとブルーカラーのね、この優位性の交代期がありましたもんね。ですからもう本当だから今の学校教材が作られた時代ね、高度経済成長期というのはちょうど戦争が終わってですね、これから成長するぞっていうのだがスキルの下積みがあってですね、その戦艦機に。だから戦後の技術ってね、戦時中にこう培われたスキルをベースにしていることって多かったんですね、結構。で、そんな、だから、ブルーな服装の中に、やっぱりこう戦時中のやっぱり記憶がよぎるっていうのはあったでしょうね。だからまあそういったものを忘却したくてね、やっぱり白い服を着てね、こう成功を謳歌するというか、そんなことがやっぱりまあ高度経済成長期には望まれたのでしょうね。まあ学問的な掘り下げというかね、まあそこを上なぞっていた感じありますよね、社会学とかね。そのまあお医者さんもね、だからまあ白い服を着てるからホワイトカラー的だみたいな感じで。で、まあ、大学教授とか社長さんとかね、やっぱりこう、消費者目線で立っている人が、やっぱりもう、断然評価が高い。警備員さんとか、運転手さんとかはね、低いよね。けど、まあ、そこを低いから上げていこうってな論してもなかったような気がしますね。まあ、なぜかって、社会学を流通する人はホワイトカラーの人が多くなんですね。まあ、だからできるだけそういうリスクね、やっぱフィジカルなリスクではなくて、まあ安定をね、あの時代なりの安定を求めましょうって言って、出資で書かれたものが多かったんです。まあ根本に立ち返りましょう。だから、まあやっぱり一通り成功を享受し終わった後は、やっぱり再びスキルを蓄える時期だと思います。ですからね、実際まあスキルをね、やってみたらね、乗り込んでいきたいベクトルがわかるかなって思います。まあ結構続くかもしれませんね。ここからスキルのためごとにね。だから私もだから実際イメージね、していたものが、実際やり込んでいくとね、深まっていくなって。で、客層というもの自体にね、やっぱりこのスキルの側に立っているんですね。だからどの程度深くできるかによって見えてくる客層が変わってくる。ある程度やり込んでいくとね、やっぱり、客層ってこんなもんだろうっていうのが、やっぱり、それが深みが出て、よりピタッとくるね、客層に出会えるということもありますから。なので、まあ、どの会社も技術開発を怠らない。やっぱりコロナ禍でもね、やっぱり、こう、生き抜いてきたお店さんってね、やっぱりスキルが深いわけです。人がやっぱりそこに好き吸い寄せられているわけですね。でね、やっぱりスキルを培っている人というのは本当だからラーメン屋さんだったら麺とかね、現物ばっかり見ていそうですけどね。そういう親方みたいな方がですね、やっぱ客層のベースね、土台基礎を見えている人なんです。そこにだからこう、空気の読める方が、まあ、配置されていくという。そうすることでまあ、マーケティングって出来上がっているかなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。